あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
暑いですね。今年初のエアコンを今つけました。
扇風機はね、もう昨日ぐらいからうちもついてますよ、はい、私も今つけてますけどね、
でもね、いつもクムさん、あれ前回クムさんエアコンつけてなかった？
いや、つけてないんですよ。まだです、まだです、まだです、
はい、いつもはほらクムさんがつけて、もうっていう話をするんですけどね。
今日はね、もうね、なんか梅雨じゃないけどすごいジメジメしてて、気圧も高かったんですけども、まあ、そのせいで洗濯物が乾かないから、リビングに干してるんですけどね、こう中でね、干してるときは、今日はちょっとあの除湿機、クーラーの除湿を使って、まあ、除湿機じゃなくてね、除湿を使って、はい、扇風機を回し、扇風機じゃないな、回しながら、
乾を回して、はい、
で乾かしてましたけど、もうそのぐらいいるねっていうぐらいね。
そうね。
梅雨がもう始まりつつあるんじゃないの、ぐらいの感じでした。
なんか今日、明日がね、結構30度の地域が多いみたいで、で、日曜日はまた20度になるんですけど、予報が。
さすがにこのままね、夏になると死ぬなとは思ってますけどね。
そうですね。なのでこう、ね。いやまだ5月の半ばだからって思わずに空調上手に使わないかな、
ね、使うしかない本当にね、体壊しますよちょっとね。私もね、体調すごく悪くて、深夜にね猫に起こされてるっていうの、ここね1ヶ月ぐらいすごくね寝つきが悪くて、まあ、ストレスなのかなっていう部分ももちろんあるんですけど、
それも大きいと思う、
心の病になりつつあるんじゃないのっていうぐらいの感じなんですけど、本当ね睡眠の入りが悪いんですよ。で入りが悪い、
寝つきが悪くて
ね。で、やっと寝たって思った深夜1時ぐらいに猫が起こしに来やがって。
にゃんこか。
はあ、でこか、いつも3時か4時に起こして、その外に出ていくからついてこいやって言われるわけですよ。で、それはもう諦めてんだけどね。でも、11時ぐらいから寝始めて、やっと12時から12時半になって寝れたっていうのに、1時に外から帰ってきて、俺帰ってきたぞって言うわけよ、甘えさせろみたいな感じで5分ぐらい泣き続ける。
そういう時にくっついてくるっていうかね、もうちょっと昼間があるだろうっていう。
昼間寝てるんだよ基本さっていうのもあって、なんかすごく泣いてるような声が聞こえるんですけど、あいつのことは知りません、はい、はい、ということでね、なんかこう大変ですか、体壊さないようにねしないとね、本当にねもうボロボロかなっていう感じ、はい、あ、そうなの、まあいいや、これ本編で話しましょう、はい、
そうですね、はい、はい、それでは今日もホットキャストスタートです。
やっぱり梅雨が近づいてくると、庭が大変になるんですよね。
ジャングルですね。
はい、あ。
はい、
あ。今までは、その、うちは母がある程度やってたわけですよ。
うん。
で、この前やって動けなくなったのね。ついに。
もう、だって、まだされてるのっていうお年ですもんね。
いや、だってね、うちすごいんですよ、結構。そのめちゃくちゃ広いってわけじゃないんだけれども、こう、なんていうのかな、理路整然としてないわけ。とにかく何でもかんでも、次から次に植えているような状況で。
ああ、いろんな植物をお庭にね。
そうなんですよ。で、こう、まあ、なんていうのかな、こう、もうちょっと見栄えとか気にしてくれよ、みたいな感じ。でも、こう、本人が、こうね、一つずつに必要性を感じて置いてたりとかするもん、植えてるもんだから、そのまあお花の先生だったりするから、そこでね、これはいるんだみたいなもののが強烈にあるわけですよね、あの人にとってみたら、だからこっちが勝手に狩るわけにいかないわけよ、だからその中で間にある雑草のみをきれいに取っていかなきゃいけないっていうのは、こういちいち指示を受けなきゃできないようなことになる。
なかなかこう、自分でできない人が口を出すと余計にこう、
そうそう、イライラするでしょ。
大変なことになるっていう。ね、
しかも、じゃあいつ使うんだよ、それっていうようなものだったりするわけなんで、もうこっちとしては綺麗さっぱり切ってしまいたいわけですよ。ある程度。
それが一番早いし、
ね、早い、そうそう、早いしね。
ストレスが少なく
て、ね。そうそうそう。で、やっぱりある程度常に買っておけば、後が楽じゃない。 結局中途半端にここは残したいここは残したいっていうのがこうバラバラあったりとかすると、うん、無理だからね。
うん、
でこの前あのノコギリが来た時にすごくこう、うん、試し切りみたいな感じで枯れてたやつを切ったらすげえ怒られたんですよ。
あ、アウトドア用の薪を切る
ために買ったノコギリで切ってたら、ねうん、すごい怒られて。いやいや、枯れてたし、みたいな感じで、大喧嘩してですね、その時に、うん。で、あの、じゃあもういいよ、勝手に仕上がれ、みたいな話になって、うん、だってそんなね、いちいちこっちが、その、良かれと思ってやったことに対しても、うん、その、めちゃくちゃ怒ってたから、
うん、
だから、じゃあもうやれないわけですよね。
うん、
っていうのがあって揉めて、でも知らないって言ってたんだけど、さすがにどんどん伸びてきてさ、
うん、
その時にまだ本当に買っとけばよかったのに、結局放置し、うん、その後放置したばっかりにすごいことになったわけですよ。
ねえ、もうこの季節は本当緑は
そう
ねえ、茂りも生い茂る季節ですもんね。
そうなんですよ。だからね、ああもうこれはダメだなと思ってで、うん、ちょっと検索したりとかしてね、もう、うん、いや、結局、誰がやるって自分しかないわけ、
うん。そうね、クムさんしかね、男でのね。
はい。もう他にやる人いないわけだから。でも、腰痛めたくないじゃん。
そうね。まあ、あの、アイテムの力が必要だよね。
そうそう。中腰がきついっていうのはもちろんわかってるんで。
うんうん、
だから、それを例えばね、ハサミとかですごくこう、カットしていってもですよ。限界があるじゃん、やっぱり。
そうね。
うん、だから
普通にハサミは上を切るものでした
。そう、ね、剪定バサミはね下を切るもんじゃないじゃん、うん、本当にさ。
それはもうマシーンですよ、マシーン。そ
うだから無理だからって思ってこう、うん、いろいろ調べてですね、いやもうこれは 俺やるしかないんだろうなと思って調べて、うん、結局ですね9000円ぐらいかな、
うん、
1万いってないです、8900円とかそんなもんだと思いますけど、
うん、
ぐらいのあの芝刈り機じゃない、あの草刈り機をついに買いました。こういろいろね、バッテリータイプとかいろいろあるんですけど、
マキタではない、
マキタではない、マキタはね、マキタのこう評判のいいやつになると何万円台になっちゃうんで、
あ、
はい、最近はね、なんかナイロンだっけ、なんかこう、
うん、
プラスチックのブレードだったりとか、こう、なんかいくつか種類があるんですよ、
ね、あ、じゃあ軽そうな、
まあ安全なんだろうね、多分ね。
なるほどね。
うん、っていうのだと思うんですけど、でもやっぱりうちの庭見る限り、うん、これは絶対あの、なんていうの、金属のさ、
うん、
ブレードみたいなやつじゃないと絶対ダメだと思って。うん、だからそのブレード付きの、金属のブレード付きのやつを、とにかく、それで選んで買ったんですけど。
うん、ええ。どうでした、使用感は。
めっちゃいいですよ。なんで今まで買ってなかったんだって。気持ちいいぐらいにガンガン枯れる。
うん、もう全部つるっぱげにな
る。いやいや、ほんと全部つるっぱげにしたい。でも、それは本当にね、あの、今年の買ってよかった大賞ですよ。う
ん、ええー。よかったですね。やっぱり1台あるといいんですね。
あのね、早い。
ははは。
だから、それを手動でやろうと思ったら絶対限界があるんで、
うん、
で、確実に伸びるわけじゃん、根元から取ってるわけじゃないから、本当はその後根元から取ればいいんだけど、
そうね、
もうそこまではするエネルギーがないわけよ。
うん、
だから、とにかく出てるものをカットしたいわけ。
なるほどね。うん、じゃあ定期的にまあカットしてっていうところ。
でも定期的にするためにもそれがあれば、本当朝の1時間ぐらいやるだけで一気に綺麗になるわけじゃん。
うんうんうん、
だろう。これ本当ね、でもね、それやって思ったけど、その取った後また袋に詰めるのも含めて
まあまあ、ね、
めっちゃねエネルギー使いますよ、うん、体力結構使う、うん、
そこはお庭のあるお家はねちょっと大変ですね、うん、
そのね1年に2回ぐらい植木屋さんには来てもらってるんだけど、うん、それはやっぱり本来は雑草を取ってもらうんじゃなくて、その木をしてもらうためだから、そうそう、ね、
剪定のため
ですよね。そうそうそう、本当はそのためなのに、
うん、
うちは結局その母親が弱ってきてからそれも込みで頼んでたから、う
ん、なるほどね、
間に合わないわけよ1日じゃ。で2日になると、
うん、お結構い
けますね、結構な金額になっちゃうから、うん、だから1日で済ませられる範囲でお願いしてたら雑草取りなんかできないんだよね本来なら、
うん、そうそう、
それでもある程度してくれてたんだけど、
うん、
いやなんか中途半端だなって思ってて、
うん
もうこっちはねほらもうその時はこう頼むだけで俺は知らないって思ってたから、うん、っていうか結局何を残すにしてもほらめんどくさい人だからさ、うん、うちの母親って、うんうん、だから知らんぷりしてたんだけどいやもうこれは今回はダメだなって思って今、うん、自分がある程度そこをした後だったら来てもらえば本当に木だけを対応してもらえるから楽なんだよね、
そうね、うん、もうさすがにあれですよね、ととあの一戸建てに住んでるのがあの高齢の方だと、
うん
ね、まだあのほら元気なうちは時間もあるしゆっくり庭の手入れをみたいなのでちょっと凝ったお庭にしたりもするんですけど、やっぱり体がダメになってくるとそういうのが難しくなってくるとどうしようもなくなるっていうので、うちも両親があのあれですね、やはりあの家に庭があって庭ずっとこうお手入れが半ば趣味になってはいたんですけど、体調を崩したらもう自分でできないからっていうのでもうシルバーさんをお願いして来てもらうっていうのを、
うん
ね、やむを得ず、うん、すごくこうやむを得ずなんだけど、でやっぱりシルバーさんはこうで植木屋さんとはまた違うので、
はいはい、
あのこうそれは切っちゃダメなのにとか、抜いちゃダメなのにっていうのもあって、こう、いろいろ、やっぱ人にやってもらうと、自分は自分なら分かるけど、人がやると分かんないこととかあるじゃないですか。まあ、それはやっぱり植木屋さんでもあると思うんですけど、うん、そこがすごく歯がゆいらしいんですよね。だ今回の多分、クムさんのお母とお母さんの関係にも近いんだろうけど、まあ、その分でもやっぱりこう、
いやもうでも今回はね、
自分がどうしようもないから頼んでるっていう部分があるので、うん、もう仕方がないなっていうのは、うん、もうちょっと我慢するしかないな
って納得させましたもん。一応ね連れてって、うん、これは切っていいね、これは切っていいね、これはチェーンソーみたいなもんだから一気に切るから、うん、ここの部分だけ残すってことはできないんだよとか言って説明して、もう今回はねさすがに揉めたくなかったんで、
うん、
でもう本人ができないのは分かってるから、
うん、
でこっちももういやいやしてるわけだからさ、言ってしまえばさ、うん、いやいやしてるんだからもう納得してくれるもらうしかないっていうぐらいの強い感じで言って、うん、まあある程度俺がその望んでいるぐらいは綺麗に開けられるっていう話をつけたので、まあだからちゃんと話し合うことも大事だなっていうのは改めてね、喧嘩ばっかりするんじゃなくてね、うん、
折り合いが
つけるそうそうそう折り合いをつけないと、うん、そのでも結局作業するの俺だからさ、その苦労をするんだからそっちも折れてくれっていうような話をして、
ね、うん、作業してさらに怒られちゃうね。
そうそう、だってシャレにならないじゃん本当、そのままお前に向けるぞってぐらいな感じになるんで、だから本当にね、まあ、今回は一応話がついたので、うんうん、まあこうやりがいはあるかなっていう感じ、ね、
じゃあ綺麗になったお庭で美味しいお肉が食べれますね。
結構ね、ここ開けりゃテント張れるんじゃねえぐらいのスペースが空きそうな感じがあるんで、
うんうん、
ちょっと考えてもいたりとかしますけど、でも虫が多くてね、ほんとね、もうね、すでに蚊がいっぱい出てますからね、
うんうん。もうそんな時期ですもんね。
そう、で、葉っぱにはさ、毛虫が出てきたりとかするからさ、だから早くね、処理しとかないとね、大変なんですよ、そろそろね。
うんうん、はい。
もういらないの、全部木。ほんと。あ、もう一個言いたかったな。あの、はい、ほんとね、以前はやはりうちの近所とかやっぱりすごくどこの家も豪華だったのね。
うん、
っていうか庭のあの庭木を
お手入れがね
するのがやっぱ普通だった時代がやっぱあって、
ね、でみんな綺麗に刈り込んでらっしゃってね。
そうそうそうそう。
うん、
でも新しくできた家ほぼないんですよね、そういうのってね。うん、でやっぱりみんな年取ってきてその住んでる人たちもそのおかげでガンガン切ってるね今ね。
うんうん、
そのすごい量のこう、まあ、素晴らしい木たちがこう並んでたような家の木が一気に切り倒されたりとかしてて、
うん、そうなんですね。
だからあみんなもう無理だっていうことに気づいたんだ。
そう、まあ、あれは定期的にお手入れしないと今度は道路とか隣のお家とかに迷惑がかかるんですよ。葉っぱが行ったりとかツタが行ったりとか。 うちもだから父がやっぱり入院前はもう全部植木屋に頼んでツタ関係全部引っこ抜いてもらって、
そうそう切るしかないんだよね最後ね。
もうそ う、
ね、
だから
切り倒すしか、うん、
すごい殺伐とした庭にはなってたんですけど、うん、もうやむを得ないんだっていう、
そうなんですよ、
ね、そんな感じになるんですよね。
でそれするのにすらその豪華であれば豪華であるほど、うん、うちの近所とかねやっぱこうなんか全面で何十万って聞いた時があって、
うん、
10万オーバーかよみたいなね、20万とか聞いたかな、うん、20万 きついよね。それはね。
でもそれをまた自分でやろうと思うと、
なかなか。無理無理無理無理なんで。だってトラックとかで来てるもん。こうなんていうの、うん、ウィーンって上がるようなので来てやってますよ。
すごい高い高いところ
がね。そうそうそう
そう。高枝切りバサミでも限界がある
、ね。あ、そんなんじゃ全然できませんよ、本当に。うん、だからね、うん、こう、クレーン付きのトラックで来てやってますから。
うん、
そんな個人で持つわけないわけだよって、ね。うん、そう、だからそういう人たちがバンバン切ってるのを見ながら、うちも早く切ってくんないかなと思ってるところですね。
はい。さあ、ということで、今日の本題に行きましょうか。
はい。
はい、前回はソーダ尾道に行こうということで、私がちょっと帰省した時の話をお送りしました、はい、とで前回予告をしましたが、今日はドライブの思い出ですね。
いや、もう来週でよくね、今日は植木の話をしたから
そう、
はい、
はい、じゃあ私のドライブの思い出だけ話して
みましょうか。はいはいはい、いいですよ、はい、
あの前にもう番組で話したかと思うんですが、多分ところどころでドライブの思い出話したかと思うんですけど、私あの広島に住んでた時にですね、やっぱりあの車の分、やっぱり車はあの文化、あのみんな乗ってる感じだったんですね。で、私もまあ自分で運転していく時もありましたけど、乗せてもらうことももちろんあって、で、広島の人がドライブに行く時どこに行く？まあ、当時は、20年くらいの前の話です、はい、でドライブに行くとすると東西南北があるんですね。で結構みんなあの北に行くならここ、西に行くならここっていうのがあって、今日は北に行く、西に行く、東に行くみたいな話を、はい、してました。で、そうで、私は、あ、私っていうか、あの特に広島の西に行く、山口方面に行くっていうと、必ず山賊っていうとこなんです。
ほう。
はい。いろり山賊というお店に行くんです。
お店に行くんだ。
はい。ちょうど広島から山口県、県境を越えたすぐあたりにある、飲食店なんですけれども、
はい、
そこが、昔の、古民家っていうか、
はい、
なんというか、あの古いわらぶきの、
今だったらおしゃれな感じの、
全然おしゃれとか違う、あの名前からして山賊みたいな感じ、はい、あのな名前からちょっとイメージしていただければと思います。前にね、火事になってニュースにも流れたりもして、その時に、あ、山賊かって結構こうちょっとツイッターとかでも思い出を語ってる人も多くて、であと、なんだろう、テレビの番組であの辺が取り上げられるときにはよく登場するんですね。あの県民賞でももちろん紹介されたこともあります、
はい、
でそこの山賊、何が、あのそのみんな目的で行くのか。
鍋じゃねえ、山賊鍋じゃねえ、
鳥の山賊焼き、
焼きなんだ
はい、あの鳥の足一本が、
はいはいはい、
あのいろりで焼いてあるっていう、タレをつけて焼いてある。で、あとは山賊結びって言って、大きいおむすびの中に、あの海苔で包んだでっかいおむすびの中に、あの具が何種類か入ってるっていうのが山賊結びっていうんですよ、
はい、
でそれを目当てにみんな行く。あとその雰囲気、お店のこうちょっと昔の懐かしい日本みたいな、そういう、あの水車が回って、
うん、
冬になるとこたつなんですよ、は
い
は
い、
席が。
いいですね。
っていうね。そこに、まあ、子供の時には家族とドライブ。で、学生の頃は友達と仲間でドライブ。で、社会人になると、
デートですね。
デートでドライブに、
はいはい
はい、はい、行ってました。で、あの、先日、カルビーで、あのご当地ポテトがあるんですが、
はいはいはい、
山賊味っていうのが山賊焼き味っていうのが出てたんですよ。
懐かしいで
しょ。そう。で、もうスーパーで見かけた途端にもう即買いしまして、食べながら、あ、懐かしいな、山賊焼き。私、デートで山賊行くの嫌だったのよ。
嫌だった
の？あのね、家族と友達と行くのは楽しいんですよ。はいはいはい、山賊焼きは美味しいんですよ。山賊娘も大好きなんですよ。うん、デートで行くときに、あの、でっかい鶏ももにかぶりつくんです
。はいはいはいはい。わかりますよ、わかりますよ。
口の周りにタレがつくんです。うん、油もつくんです、はい。そんなね、
デートでモスバーガーに行きたくないのと一緒ですよね。
そうね。あれのもっとワイルドなやつを思い出してください。はい。っていうのでね、なんか、そういう ほろ苦い思い出。あとは私なんかこう、肉を焼いてるところを見るのが好きで、デートで行ってるにもかかわらず、あ、私ちょっとお手洗いって席を立って、行く途中にいろりで肉を焼いてるんですよ。
はい、
で、それをじーっと見てたりとか。はい。まあ、そんな思い出がありました。で、あとあれですね、山賊と反対方向に行くときは、ちょうどこの世界の片隅に、
はいはいはい、
の回で紹介しました、うん、ハイガミネっていう山の夜景。あれは、どっちかというと、夜のドライブの時は、
はい。
はい。あそこが私の定番でした。
そこは暗くて、ちょっといい感じなんですね。
う
ん、
そうなんですよ。はい、はい。で、さらにもっと東に足を伸ばすと、ポニョの舞台となった、舞台っていうかね、舞台っていうか、イメージの元になった、
はいはい、
友野村っていう福山の、はい、そこの海沿いのこの山の上で、よく友達と行って、私、何重箱にいっぱいお弁当を作っていって、はい、そこで海を見ながら食べてもいいの思い出です。皆さんもね、やっぱりこう、シーンによっていろいろ使い分けるドライブの場所とか。
それはやっぱり近くにホテルがあるかどうかとかですね。
まあ、道中何が、どこがあってみたいな、もちろんチェックはね、
チェックはもちろん
大人はね、やっぱり心得としてあるとは思いますよ。だからそれを含めてのドライブコースみたいな。
うん、基本はもちろん、そのね、無理やり連れ込むわけじゃないわけだから、
そうそうそう、
同意は得てるわけなんですね。
うん。そう。だから、いかに雰囲気を、
はい。あ、でも、あとは雰囲気を作って、連れ込むっていう道もありましたよ、もちろんね。
うん、そうね。はい、それも含めてのまたドライブの楽しみ
やり取りがあるでしょ、こう本人たち同士の行くか行かないかみたいなものはね、
うん、
大人のやり取りがあると思うんですよね。
あります、
付き合ってりゃね、
あ
別に問題ないけどね、そうじゃなかった、
うん、ね、うん、ですね。
いや、青春ですよね。
青春ですよ ね、
ドライブね。だって徒歩でほらホテル入る結構大変だ。
うん、そうね、その頃のドライブに比べて今のドライブのこう私ドライブの目的地が最近ダムか道の駅か五平餅か
まあそれは年を取ったってことでしょう、はい、
まあ、最近朝の連ドラで豊悦が五平餅って口にするたんびに私も好きよって言うときに言います。はい、そんなわけで、皆さん、ちょっと待ってくださいね。むせそうになっちゃった。豊悦って口にした途端になんかこう。
いや、あまりにもね、今の豊悦は美味しいキャラクターですからね。
そうなんですよ、はい。素敵。はい、皆さんもドライブのエピソードあれば教えてください。来週はクムさんの、ね、いろんなお話が聞けると思います。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今日のね、クムさんの買った草刈り機も、
いやそれはね、乗ってアマゾンにないから
ないの、
はい、
はい、ないんだ。じゃあ写真だけ乗っけときます。
あるかな、似たようなものはあるかもしれない、はい、
クムさんが撮ってたやつ、
はい、
乗っけときますので見に来てください。ではまた来週、さよなら、
さよなら。